それでは、聖霊シリーズの、今日はですね、威厳の賜物ですけれども、コリント人への手紙の12章ですね、9つの賜物が列挙されてますが、今日は8つ目になりますね。1つ目が知恵、その次知識、そして3つ目が信仰、4つ目が癒し、奇跡が5つ目で、6つ目が予言、そして霊を見分けるが7つ目でした。で、8つ目がこの威厳の賜物になりま す、ね。もう一度10節読んでみますと、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には威厳、ある人には威厳を解き明かす力が与えられています。で、この威厳の賜物をですね、この12章から14章にかけてパウロは実はかなり意識して書いている。特に14章は本当に予言と比較しながら書いている箇所なんですね。で、この列挙されている中、これね、全体この3章を読んでいきますとですね、この威厳の賜物がですね、最後に列挙されているというのが実はこの大事じゃないかなと思いました。続けて見ていくと、この28節、12章の28節で、神は教会の中で次のような人に任命、次のような 人々を任命しました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、最後が威厳を語る者なのですとですね。ですからこの最後の方にこの来てですね、13章で今度は愛があらゆる賜物よりも増すんだよという話の最初に威厳が出てくるんですよ。この威厳を話しても愛がないならやかましい奴隷やうるさいシンバルと同じですとあって、そして14章以降でこの愛を求めて御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと言ってるんですけども、これは威厳を話すものはと威厳と対比しながら、予言をもっと求めていきなさいというふうに書いてあるわけなんですね。で、なんでかと言いますと、この14章を読むとよくわかるんですけれども、その威厳を語りたがるこのコリントの状況があったんですね。その威厳が人気があって、それによってたくさん多くの人が秩序を崩しながら語っていたために、パウロがこの諭しを与えたところがこの3章の中、その真ん中に愛があって、愛が最も優れているんだよという話になるわけなんですよ。で、事実現代の教会、これ本当に不思議なんですけども、当時教会で起こっていたことというのが現代にもこの全く同じ状況があるんですね。その威厳という賜物によって教会が真っ二つに分かれてしまう、非常にこの繊細な、あるいは感情的になってしまう話題であります。そしてあるところはもう威厳威厳威厳といって威厳を持ち上げていく一方で、そしてあるところでは非常に感情的に反応して反発して、威厳というものを本当にかなり見下げていくというか、この否定していくということです。ですから、この威厳についての理解をですね、これからこのパウロが実際に教えているところからこの見ていきたいと思うんですね。で、威厳のまず意味、定義なんですけども、学習という過程を経ないで語っている言葉です。ですね。で、私たちが学習して身につけた言語っていうのは威厳とは呼ばないんですよね。そうですね。私が今からここでね、アニョハセヨチョヌンアカシキヨマセンギダって言ってもですね、韓国語を勉強したんですよね。これは勉強したので威厳とは言わないんですよ。けれども習得していないのにそれを話す能力がこの威厳であります。で、御霊がその語る舌の動きを制御するんですけれども、よく誤解されるので、初めからお話しますと、始めるときと終わるときっていうのはそれを本人が制御できるわけです。もう止まらなくなったとやめられないということではなくて、この語るときとやめるときは制御できますし、そしてこの発声するということもできるんですが、口のその 言葉を話していく時の舌の動きというのが御霊に任せて自分ではないということなんですね。で、この言葉そのものは地上に存在する言語もありますし、そうではない言語もあります。で、先ほどちょっと触れたコリントの13章の1節にパウロが、私が人の威厳や御使いの威厳で話してもとありますね。人の威厳というのは人の言葉ですから、理解できる人がいるはずなんですね。存在しているわけです。で、もう一つは御使いの威厳とがありますけれども、これはもう本当にもしかしたらどころか、私たちの知性では、誰もが、人間では理解ができない言葉なわけなんですね。ですからどちらか、どちらもあるわけであって、全ての人が理解できない威厳というのも存在し得るということなんですね。で、まあ、言語というのは何かということを考えるときにですね、この一定の音があって、それがこれこれの意味だっていう、この合意が両者の間にあるわけですよ。一定の音があって、でそれがこういう意味だというもの、それを積み重ねて重ね合わせたのが言語なわけなんですよね。で、私たちの教会にベトナム人のね、あの姉妹、女の子いるでしょ。で、その女の子と友達の女の子が話してるのをまあ聞くわけですよ。さっぱりわからない。で、なんか2人の間では完全に意思疎通ができているような感じなんですが、到底その言葉は理解できないんですよね。まあ、理解できそうなものをちょっと今排除したので、今ベトナム語で今考えたんですけども、他のだったらね、まあ、英語とかだったらね、まあ、ある程度分かってしまうから。で、全く音にしか過ぎないものなんですけれども、分からない人でも、そのこの音はこの両者の間ではこういう意味だというものがあるから、意思疎通ができる、まあ、合意なんですよね。で、これが威厳で、威厳に当てはめると、神様が私たちの霊とこの語り合う時のその一定の音があるんだけれども、神がそれを受け取ることができるような、まあ、合意があると言ったらいいか、そういう神は聞くことができ、神はそれをも完全に理解しておられる言葉であるわけなんです。で、私の霊がこの神に語るその言葉によって、神への感謝、賛美、祈りを捧げているわけです。で、今自分の霊ではと言ったのが大事なんですね。ここ今日は霊っていう言葉ですね。なんでかと、14章で霊では祈っているけど知性ではっていうふうに書いてあるんですね。知性で祈っているのではないんですよ。霊で祈っているんですね。で、知性で理解していなくても、その威厳で祈っているときに深い神の愛や平安とか安らぎを得ることができるというのが、この威厳の賜物です。でね、実際の威厳を聞くとですね、必ずこの疑問が出ます。本当にこれ言語なの？って。なんか舌を震えさせてるだけじゃないの？って。振動させてるだけじゃないの？って。こう思います。正直。今でも思います。けれども、まあ、私自身はこの経験はないんですけれども、その言葉を理解する人が、いるんですね。で、実際にその言葉を母語にしている人であるとか、学習して、あ、これはこの言語であるっていうのが分かるわけなんですけれども、例えば、パスタチャック牧師は、クリオスっていう言葉が、ずっとこの威厳の中で出てきたらしいんですね。で、もうクリオスって僕は聞いたらすぐに分かりますけども、あの主、イエスが主の主ですね。ギリシャ語の主なんですね。で、それを彼は後で聖書学校で学んだ時に、神学校で学んだ時に、それが分かったと、まあ、いうことなんですね。で、また、彼の教会の中にはフランス語で威厳を語る人がいて、そのフランス語で言っても高級な、その貴族階級の、 あのフランス語を威厳として語っていた人が、まあ、いたらしいですね。まあ、次回学びますけれども、この威厳を解き明かす力を持っていらっしゃる方もいらっしゃってですね、お互いに普通の高級のフランス語は分からないんだけども、一方が語って一方が解き明かしてっていうどちらも分からないっていう、うん、そういうことだったらしいですね。で、このチャッ ックでさえがですね、ある時にこのデイクイデイクイとかって言って、なんかずっとそれを繰り返している人がいたんですね。なんかこれも絶対この振動ね、さっき言ったその舌を振動させるだけだよとかって思ってたんですね。ところがですね、アメリカって移民の国じゃないですか、ね、でいろんな国から来てるんですね。でチェコスロバキアから来てた姉妹が ねスミス兄弟、彼は私の故郷の言葉を話してます、ありがとうという意味ですとか言ってて、ありがとうをずっと言い続けてたらしいんですね。でこのように、実際の言語のことがよくあります。そして聖書に出てくる異言なんですね。で先ほど言いましたように、この他ものが賛否両論になる、いろんな原因があるんですけども、一番大きいのは知性がそれを許さない、ね、まず口から出るものというのは「とか「おー」とかっていうなんか犠牲音はあるかもしれないけれども、それってなんか動物的だし、やはり知性で理解できる言葉を話したいというのが非常に身についているので許さないんですよね。これ知性が反発するわけですよ、自尊心と兼ね合わせて。これが一番大きな原因だと思いますが、それの動機があって見え隠れしながらですね、激しい議論になっていくんですけども、その議論の中で一つはですね、聖書に本当にごく一部のところしか出てこないじゃないかって話なんですね。旧約聖書に出てきてないんですよ。偏りがあるんですね。確かに旧約聖書の中で今まではほら見たものたものを話すときに必ず旧約聖書からね、また新約イエス様ご自身がどう言われてか、そしてどう用いられてか、そして使徒の働きの中でどうなのかというのを、この聖書の時代一貫して神様が働いておられる御霊の賜物の働きっていうのを見てたんですけど、この異言がねないんですよね、旧約聖書には。あえて言うならば、言葉にならずにうめいてる祈りっていうのはあるんですよ。あとは神の恵みが素晴らしくて言葉にならないような、そういうのはあるんですね。例えばハンナが子が与えられないことに対して、この心が痛んで祈っていました。この幕屋のところで、そしてこう言ってますね、ハンナが心の内で、祈っていたので唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。使徒の働きの時にも葡萄酒に酔っているのだというね言葉がありますけれども、そのエリが見た時にハンナの口がそのようになっていたわけなんです。でも心をただ主の前に注ぎ出していたんですね。これが異言であったかどうかは不明ですけれども、この心の苦しみが強くて言葉になってなかったんですね。ヒゼキヤ王も同じで、預言者イザヤからあなたは死ぬとですね、そしてまたそのちゃんともう死ぬ準備しなさいということを言われて、それでもう苦しくて、祈ったわけですけれども、で彼がこういうふうに言ってます。イザヤの38章の14節で、ツバメや鶴のように私は鳴き、鳩のようにうめきました。私の目は上を仰いで衰えました。ツバメも鶴もどう鳴くんでしょうか。鳩だけが分かりますけどね、音としてね、鳴き声として。あ、鶴もなんとなく分かるかな。ツバメは本当分からないな、うん、でいずれにしてもうめいていて祈っていたわけなんですね。でもう一つ、実はパウロが第一コリントの14章で旧約から引用している言葉があるんですよ。それが14章の21節と22節なんですが、律法にこう書いてあります。私は異なった舌により異国の人の唇によってこの民に語るが、彼らはなお私の言うことを聞き入れないと主は言われる。それで異言は信者のための印ではなく不信者のための印です。けれども予言は不信者ではなく信者のための印ですと。 で、このイザヤの28章からのこの引用なんですね。ただここは異言、いわゆる異言を語っていたのではないんですよ。このイスラエルの民がアッシリアの捕囚になっていくんですね。で、まあ、文脈をお話ししますと、このイスラエルの民がイザヤがはっきりと単純に神の教えを垂れていた、説いていたんですよ。で、それがここに、すごい単純すぎて幼子の教えてるんではないかというふうに彼らはバカにしていたんですね。で、そこで神は裁きとしてアッシリア軍にその土地を占領させて、そしてアッシリア人がアッシリア語を話して異なる言葉を持って私は印とすると、私は語ってると。だからつまり神のはっきりとした言葉を理解し、これ受け入れないのであれば、だったらば私は裁きの印として異なる言語、理解できない言葉を持って私は語らないっていうか、理解できないようにさせる不信者のための印っていうのは、その信じてない固くなるもののための印、そして信じるための予言の言葉を当てていたのに、そうではなくて異なる言語を持って、アッシリア語を持ってあなたたちをこの裁くよという、こういう意味合いで使われていたので、アッシリア語がそこでたまたま語られていたのであって、御霊の賜物として異言が語られていたということとは違うんですよね。ただその不信者のための印だということを、そういう事例はあったということで、ここで引用をしているだけなんですよ。だから正確に言うと、厳密に言うと、やはり異言ではないんですよね。けれども新約に入りますと始まります。一番初めはどこかと言いますと、イエス様の約束です。今までの御霊の賜物はイエス様ご自身の宣教の働きでも見ることのできたものだったんですが、イエス様もやっぱり異言をお語りにはなっていなかったですね。まあ、イエス様にとって異言って言っても異言じゃなくなるね、定義上ね。イエス様は全ての言語は、返せることができますから日本語で私たちがイエス様に話しても、イエス様は当然理解をおできになるわけですけど、まあ人間としてのね、リミテーションがあったから、その制限があったから、もしかしたらその人間としてのイエス様はね、ご理解はされなかったと思いますけれども、でも約束は与えられただけな、与えられたんですよ。で、それがマルコの16章の17節と18節で、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。このように新しい言葉を語るとイエス様がその福音宣教の中で信じる者が受けるものとしてお語りになって、でそれで使徒の働きなんですね。使徒の働きで異言を語る箇所がいくつか出ています。でその代表的な、これを除いて異言は語れないというところが、当然使徒の働きの2章五旬節、ペンテコステなんですね。2章の1節から4節までお読みしますと、五旬節の日になって皆が一つどころに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの いた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が精霊で満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出したと。そしてその他国の言葉で話し出しているところで、このそこには、世界の離散しているユダヤ人がエルサレムに集まってきてますから、そこの地方の、方言というよりもその言葉ですね、各地の言葉を、まあ、理解し、その言葉で彼らが神を賛美していたのを、彼らはそのユダヤ人たちは聞いたわけなんですよね。とてもこの教会の姿を表していると思いますね。あらゆる言語からキリストの血によって神の民とされた、この贖い出された 者たちが本当にいろんな言語から集められているこの聖霊によってですね、その姿をですね、もう初めからこのお店に神が なっているわけなんですね。素晴らしい出来事です。で、これがユダヤ人だけではなくて、そのユダヤ人ではない人たちにも御霊の聖霊の働きが、このバプテスマがあるということを使徒の働きは教えてくれています。で、その異邦人への宣教がはっきりとした形で、初代教会でエルサレムの教会ではっきりと主が異邦人をお救いになりたいのだということを認めるに至った出来事が、あれがコルネリオですよ。コルネリオがイエス様を信じ聖霊のバプテスマを受けましたけれども、その家の者もそうですね。こう書いてますね、10章の44節から46節ですけれども、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けている時、御言葉に耳を傾けていた全ての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。だから、あのペンテコステの出来事で異言を語っていたということが、ユダヤ人の割礼を受けた者たちが驚いた。異邦人もそうではないかと。で、このようにして、はっきりと認められるようになりました。そして今度はですね、ヨーロッパ宣教旅行のこの本当に大きな働きが行われたのがエペソの教会ですね。エペソの教会です。で、そこでまず、アポロというこの雄弁な、説教家がいました。で、彼がエペソの教会に行き、そして福音を伝えていたんですけれども、このバプテスマのヨハネが説いていた福音しか話していなかったと。で、その後でアクラとプリスキラが行って、もっと正確に教えたと書いてますけれども、そのような状態の、エペソの信者たちがですね、なんかこの聖霊の力強い働きというものが見えないなというものをパウロが感じたんでしょう。信じた時聖霊を受けましたかとか言ったんですね。信じているんですよ、もうイエス様を。だから聖霊を受けましたかということが必要なぐらい何かが違ったんですよね。で、聖霊を受けることなど聞いたこともありませんというふうに答えたんです。で、何のバプテスマを受けたんですかって言ったら、ヨハネのバプテスマですと言ったんですね。悔い改めに至るこのバプテスマを受けたんだけれども、イエスの名によってこのバプテスマを授けたわけですよ、パウロが。そうしたら聖霊が下ったわけなんです。で、こう書いてます、これを聞いたその人々は主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。やはり異言で、またこの予言も出てますけれども、それをしたと。で、このコリントにある教会では異言の賜物がこうやってさっき読んだように明確に列挙されていて、これは良い賜物であり用いられるべきものでありますけれども、では今度は異言がどのように用いられる、何のために存在するのかっていうのを見たいんですよね。目的です。で、それが14章の14節と15節、14章自体がもう全部このテキストブックっていうか、この教科書のようになってるんですよね。このガイドブックみたいになってますよね。だから全体をね、読んでも構わないぐらいなんですけれども、14節と15節を見ますと、もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈るが、私の知性は身を結ばないのです。ではどうすればよいのでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。で、このように言ってます。霊によって祈って、霊によって賛美する。これ知性と区別してるんです。で、このようにして祈って賛美をする、祈ること賛美をするを、この手助けする働きをするのが この威厳であります。で17節で、あなたの感謝は結構ですが他の人の徳を高めることはできません。だから裏返すと自分自身の徳を高めることができる。その自分の祈りと個人的な祈りと賛美において、この徳を高めていく、役に立つ祈りと賛美が充実していくという目的なんですね。でこの御霊の助けによる祈りというのが、威厳が大いに用いられる余地がある約束の言葉が、ローマの26章と28章の26節と27節ですね。8章の26節と27節が大いに威厳が用いられる箇所になるでしょう。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない、ここですね、言いようもない深いうめきによって私たちに取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っています。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしをしてくださるからです。先ほどのハンナの祈りとヒゼキヤの祈り思い出してください。言いようもない深いうめきですよ。これ言葉にならない深いうめきなんですね。で、なんで言いようもないというかというと、御心がわからないという弱さを持っているから、弱い私たちよって書いてますね。御心を知らない私たちがどのようにこの苦しみやまたは状況がいろいろと起こっている中で祈ればいいのかがわからないと。だからうめくんですけれども、うめく時に自分の言葉にならないでもそれを超えて霊によって祈ることができる威厳が与えられると豊かにされていくわけなんですね。で今この御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしをすると、ここ大事ですね。御心に従った祈りをすることができるんですよ。御霊の取りなしによって、御霊は神のすべてのことを探り極めておられる方ですから、父なる神のですね、すべてのことを探り極めておられる方ですから、だから御心に従って祈ることができる。で、第一ヨハネの5章の14節で、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということで、御心に沿って取りなしを御霊がしてくださる。だから威厳で祈る時というのがですね、その自分の知性ではわからない、自分ではこの状況がどうすればいいかわからない、でもここで祈っていくことによって、確かに神が今私の祈りを御霊の助けによって取りなしによって祈りを、この祈りを聞いてくださって、確かに聞いてくださって、その御心に従ってですね、この叶えてくださっているということを確信することができるわけなんですよ。祈ってる本人はね、どういう話の展開になってるかわからないですよ、この祈りの中で。わからないんだけれども、そのわからないというのが信仰によって、ああそうなんだ、この御言葉通りに神、今聖霊様が私を取りなし、私のために取りなしてくださって祈りを導いておられて、そして確かにその祈りは聞かれてるんだなということを知ることができるんですね。あとは私たちと神との体験というのは、主との体験というのは、自分の思いを超えたところ、言い表すことのできない言葉で、知性の言葉で、それが聖書の中にいくつも約束としてあるんですよ。例えばピリピの4章の7節、有名な言葉ですよね。人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。だから知性の言葉、この私たちの理解できる言葉では、その領域では、知性の領域ではもう完全に混乱している、恐れがある、不安があるにもかかわらず、それを超えて平安によって私たちの心と思いを守ってくださるという領域があるんですよ。そして愛についてはどうでしょうか。 エペソの3章の18節19節で、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができません。人知をはるかに超えているものなんですよ。なんか賛美したくなりますよね、威厳で。だってわからないから、もう言葉では、主よありがとうございます、主よあなたは愛してくれ、言葉にならないのそのままですね。神様に賛美を威厳によって、霊によってすることが可能なんですね。あとは喜びもそうです。第一ペテロの一章の8節で、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、また見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。境に満ちた、言葉に尽くすことのできない喜びです。言葉ではもう表現ができなくなっている究極の体験、これを霊によって賄うことができる。あの詩編の34編の8節で、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよう、幸いなことよ彼に身を避ける者はと。ですから徳が高まります、自分の。でも自分のって今強調したのがミスなんです。理由は他の人が聞いても理解できないからです。で、これをやたらに使っていたコリントの教会、そして公の場所で、公の礼拝の場所でそれを使っていたコリントの教会に対して、その行き過ぎを正しているのが、あの12章から14章までで、この14章の中でこの賜物を用いるのに制限があるよということを話しているんですね。14章の18節と19節をお読みしますね。私はあなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝していますが、教会では異言で1万語話すよりは、他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。すごいですよね。異言で1万語話すよりも知性を用いて5つの言葉を話すと。その方が教会の徳を高める。自分の徳ではなく、大事なのは人々の徳、全体の益になるということなので、この予言で語ることの方が勝っているわけなんです。だから公の場においては基本的に黙ってなさいというのがここでの指針なんです。28節で、もし解き明かす者が誰もいなければ教会では黙っていなさい、自分だけで神に向かって話しなさいと。個人で用いる、個人で用いるときには制限がありません。でも教会においては解き明かす人がいなければ、公のところで用いてはならない。解き明かす人がではいたらどうなのかというと、他の箇所で2人3人交互に語りなさいということを、27節ですね、2人か多くても3人で順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさい、やはり秩序を持ってそれを理解することができるようにしなさいということで、40節で最後ですよ、これまとめですけど、全てのことを適切に秩序を持って行いなさいという、この秩序というのは、あらゆる人が徳が高められるように、または未信者の人が御言葉を聞いて悔い改めることができるように、もし未信者の人がやってきて異言で語っているのを聞いてたら何かわからないけれども、予言が語られて自分の心の秘密が暴かれて、そして神の前で悔い改めるということをすることが、予言ならばできるんだけれども、それが異言ならばできないと。その相手の配慮、尊重、こういったものが、この背景にあるわけなんです。そしてですね、威厳を持ち上げてはいけないもう一つの大きな理由、これは他の他者にも言えるんですけども、一時的なんですよ。13章の8節から10節で、愛は決して耐えることがありません、予言の賜物ならばすべて廃れます、威厳ならばやみます、知識ならば廃れます、というのは私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは、廃れますですね。これは、 威厳を持ち上げてね、こう威厳が語られたって、もういつも威厳のことだけが話にあって、そして威厳が語ってる人がすごく霊的で、そうでない人がそうじゃないとか、または威厳っていうのはいけないって、毎週毎週ですね、この威厳で傷ついちゃった牧師さんがですね、毎週威厳がこれはいけない、これいかに間違ってるのかっていうのを説教聞いたら、もううんざりするじゃないですか。でこっちもどっちサイドもね、どっちも威厳をメイントピックにしてしまってるんですよ。で実は他の賜物もそうで、予言にしても知識にしても、完全なものが現れたら廃れるんです。じゃあ何が完全なものかというと、これが文脈でイエス様が戻ってくるのが完全なものが現れたら、顔と顔を見るときには御霊の賜物は必要なくなるんです。なぜか、だって御霊の賜物そのものが、目的はもう一人の助け主であられる聖霊がおられるのは、イエス様が離れているためなんですよね。物理的に、物理的にっていうか、その目で見える形で神の右の座におられて、離れているがゆえに寂しくならないというか、慰めとしてそのイエス様と全く同じ働きをすることができ、またその御臨在を知ることができ、聖霊によってイエス様がおられるということを知ることができるためであって、イエス様ご本人が戻ってくるのであれば、この働きは必要なくなるんですよ。だからバランスなんですよね。でいつまでも続くっていうのは何かって言ったら、愛と希望と信仰ですね。そのイエス様が戻ってこられるという希望があり、そしてこの主を愛しているという愛があり、そしてもちろん主を信じているという信仰があります。これがいつまでも続くよということなんですね。だからこれを大きな話題として持ち上げてはいけない、というかもう用いられて当たり前、用いられるっていうことが前提で、そしてどのように用いていくのかっていうことで、それが愛というものが本当にいつも前に出ている、いつも、一番になっている状態で、この用いられていくわけなんですね。で今言いましたように、今度は逆にそのあまりにも強調しているために傷を受けて反動があるんですよ。またその傷を受けてるだけじゃなくて、さっき言いましたように、その知性が許さないから、プライドがあるから、だから感情的に反応して、何もかも、またはすごくこう罵ることさえもします。例えばこのね、必ず噂があるんですよ。もうびっくりしたんですけども、最近もこの誰かが言ってたんだよね、ちょっと忘れましたが、この噂がね、なんと初代教会から始まっている噂があるんですよね。それは誰かが威厳で語っていたら、それがイエス様を罵る言葉であったっていうね、噂なんですよ。ツイッターか何かで私見ましたよ。いやー驚くなと思いました。チャックはね、これチャックも話すんですけども、それもね、ずっと前の話だから、2、30年前のね。でもそうだけじゃなくて、実は2000年かけてですね、あるんですね。第一コリントの12章の始まりで、誰でも聖霊によるならばイエスは呪われよとは言うことはできないと、そして聖霊によらなければイエスは主と言うことはできないって書いてあるんですよ。イエス様を信じて主としている人が、その威厳を語ってイエス様を罵ることはできないんですよ。でパウロはこの完全否定している人に対しても注意を促すんですね。これ今コリントの教会は乱用していたので、かなり強くね、それを抑えることを話しているんですけれども、注意深く完全否定のこともはっきり言ってるんです。違うよって。39節で14章の、私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい、威厳を話すことをも禁じてはいけませんですね。ここですね、禁じてはいけないんですよ。けれどもこれを否定するために、いろいろな、この聖書箇所を使って、この威厳は今は必要ないという意見が、実は教会の中ではかなりの部分を占めてるんですね。そうではないというこの、ことを何て言うかな、神学の中に取り入れたっていうのが20世紀の初めなんですね。このあずさ 通りというこのカリフォルニアある、そこでリバイバルが起こりましてですね、聖霊の働きが起こって、そして異言を伴うこの聖霊の働きがあったんですね。そしてペンテコステ運動というのがそこで始まっていったわけですけど、もちろんその前にも異言というのはあるんです。その教会史を見るとですね、その記録というのはあるんですけれども、それを神学の中に取り入れてですね、聖霊の働きとして、その印、聖霊のバプテスマの印として異言が伴うということがその語られ始めた、これ最近なんですよね。けれどもそれに反発している人たちがそうではないということを言うために、今までの解釈とは違う解釈をその取っていったんですね。それがですね、その代表的な箇所が第一コリントの13章のさっき読んだところですね、8章から10節なんです。でそこで私、完全なものが現れたら不完全なものを廃れるというところを何て言いました？イエス様が再び戻ってこられるのが完全であって、不完全なものがそれで廃れるわけなんですよ。でこれがこれまでの教会が始まってからのスタンダードな解釈なんです。ところが聖書が完成したら不完全なものは廃れるという解釈を始めたんですね。で新改訳聖書のチェーン式バイブルってご存知ですか？かなり分厚いんですよね。こういう中のね、普通のよりもっと大きくて、で分厚さはあんま変わんないかな。でもちょっと分厚いですね。で、大体新改訳のですね、この下のところっていうのは大体印象だけじゃないですか。他の関連聖書の箇所。そうだけじゃなくて、注釈も入ってるのがあるんですよ。私持ってるんですけど、今日まあ別に持ってくるつもりは、まあ古希下ろすためにね、持ってこなくてもいいかなと思って。そこにね、こういう説明があります。その第一コリントの13章の11節の説明なんですが、キリスト教会の発足当時はまだ未成熟の時代であり、教会の成長と拡張のために目を見張るような御霊の賜物による働きが必要であった。しかし新約聖書が完成した今はそのような賜物の必要性は消えた。なんか笑ってらっしゃる方いますね。でね、矛盾する言葉が実は今引用したところの直前にこう書いてあるんです。キリストが再臨していない現在の不完全な時代には成長の段階があるって書いてあるんですよ。だから完全なものが来たら、ここのね、新改訳のそのチェーン式の聖書では完全なものというのは再臨だっていうふうに解釈してるんですけれども、でも段階があるって言ってるんですね。でその段階というのが 新約聖書が完成したという段階があって、それで完成したら今まではその完成するまでは不完全だったから、その予言が与えられたり異言が与えられたりですね、その目覚ましい働きがあって、もう完成したからその必要性がなくなった、一時的な特殊な時代の起こっていたことなんだと、でこういうふうに言ってるわけなんですよ。でもこのね、文章って矛盾してるんだよね。だって再臨まだ来てないじゃない。再臨来てないんですよ。もし来たって言ったら異端ですよ。で事実、終末論の中にイエス様が戻ってくるという印であるほとんどのもの、黙示録の19章のね、本当に最後の最後のところまで全部、紀元の70年にエルサレムが神殿破壊された時に成就したっていう過去派と言われるプレテリストと言われる人たちがいるんですね。ギリギリですよ。で結構今流行ってます。でこれで怒ったって言っちゃったらいたんですね。でもそのギリギリのところを言っている人たちがかなりいます。違いますね。イエス様が来られるのは将来ですよね。当然そうですよね。ならば不完全なものは今も続いているんですよ。聖典ができた、この新約聖書が完成したに限らず、彼らがそのような解釈をしている人たちが間違っているのは前提が間違っているんです。それは何かと言いますと、予言が与えられるという言葉を聖書が書かれた、その、まあ、これも予言の言葉ですよね。聖書の書かれた言葉もね、それと同列に置いてるんですね。同列に。けれども予言の言葉というのは、このパウロがさっき14章のところ、 すでに学んだんですね、この予言の賜物で。予言をする者は徳を高め、進めようなし、慰めを与えるために天に人に向かって話しますということで、その場所において一時的に、限定的に一時的に与えられている励ましとか慰めとか徳を高める言葉であって、その使徒の人たちがこの権威を持って語っている神の言葉ではなかったんですよ。これは神の言葉ですよ。権威を持って語っているわけです。でこれは神が、これも予言の言葉なんですけれども、神が普遍的にいつも続くですね、誰にも当てはまる言葉として与えておられるわけなんです。ですからね、もちろん私たちが寄り集まった時に御言葉によって励ましを与える、この御言葉そのものもこの時にかなって与えられるのはこれ予言でありますけれども、けれどもこの御霊に促されて、このここの言葉とは矛盾しないですね、励ましの言葉とかですね、このそういうものをですね、与えた時に、実はその信仰を持って話したらですね、実はもうピッたりカンカンの言葉だったと。でこれが予言なんですよ。でこれは全然矛盾しないんですよ、これと。それとは別物ですから。これその権威があるわけじゃなくて、その時に励ましの言葉として、で、どこで話しましたかね、私以前も分かっちゃったことありますけれども、こう今日僕はずっとこの中自分が通っててちょっと辛いことが少しあってですね、突然カルバリチャペルコスメサから、まあ、私たち宣教師としてね、そこにリストに入ってますから、メールが来たんですよ、祈ってますって言って。そして主がこういうふうに言われて感じましたって言ってですね、バーッと書いてあるんですよ。そしたらね、僕たちの状況全然知らないはずなのに、ぴったし感覚なんですよ。具体的なこと書いてないんですよ。でもその霊的なアドバイスっていうのはもうぴったし感覚だったんですね。これが予言の言葉なんですよね。こういう予言の言葉が与えられて、そして励ましを受けて、で信仰書ってのあるじゃないですか。信仰書もある意味で予言の言葉です。そういう意味でね、同列に置かないじゃないですか、聖書と同列に置いたらやばいじゃないですか、やばいじゃないですか。威厳については、威厳の何かこの今は語学学校ができたから宣教師がそこで勉強して、だから威厳は必要なくなったっていうかでそれもですね、間違ってるね。基本的にところか、もう何て書いてあるかって言ったら、威厳は2節14章の2節第1コリントの人に話すのではなく神に話すんですよ。だからこれは人に話す言葉ですよ、この聖書は。そして人に語られてるわけでしょ、神じゃないですよね。だから福音宣教の働きのために威厳は使われていないんですよ、ね、言葉として。さっき読んだ通り、なんかその聖霊のバプテスマを受けたらこう予言とか威厳が出てきたってのはあるけれども、それによって福音語ったんじゃなくて、福音はちゃんとペテロが分かる言葉で、ギリシャ語、当時ギリシャ語でね、ギリシャ語でですね、コルネリオに語ってたんですよね、ちゃんと分かる知性の言葉で。それも文脈から外れているわけなんです。でこの混乱があって、だからそう指定する人たちがその脅威を覚えるんですよ。新しい啓示が与えられたっていうね、事実ね、行き過ぎるとね、その聖書の言葉じゃなくて預言者のこの預言の言葉でね、占いになっていっちゃう人がたくさんいるんです。今もたくさん起こってます。なんだかカフェっていうのがね予言の言葉を熱心に求めてください。さっき書いてありました。予言を熱心に求めてくださいって書いてます。で、先ほど言ったように完全なものが現れるっていうこの再臨を私たちは熱望しながら、熱心に待ちながら、この神の国が来るということを熱心に待ちながら、その初穂である聖霊の働きの、その神の国という大収穫の一部なんですけれども、それを私たちは前もって味わい知ることができるということで、その働きの中にこの威厳と予言があるんですよ。でね、使徒の働きの2章、さっきのペンテコステの話、その中にもこのことははっきりと表れてまして、さっきのペンテコステの前後にね、ブドウ酒に酔ってるのだって嘲笑う人がいたから、ペテロが そこからですね、話して、2章の15節で、今朝の9時ですから、あなた方が思っているように、私たちは酔っているのではありません。これは、預言者ヨエルによって語られたことですって言ってですね。で、読み進めると、これ、神は言われる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、すると、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ、すると彼らは預言すると。これ、今までは決まった、その預言者とか祭司とかっていう人に預言の言葉が与えられていたところが、そうではなくて、すべての人に無差別に神は聖霊を注いでくださって、この聖霊の賜物、この昔預言者がね、一定の人にしか与えられてなかったものを与えると、全部に、あのモーセが言いましたよね、あのこの恍惚状態になってですね、モーセ以外の人もですね、預言するようになって、ヨシュアがちょっとこう妬んでですね、やめさせましょうかって言ったら、すべての人がそうであったらいいなって、でこれが起こるというふうにヨエルが言ったんですよ。で、続けてみてください。また私は上には天に不思議な技を示し、下には地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。はい、どうですか？ここに書いてる大いなる輝かしい日っていうのが再臨ですよ。そしてその前に起こっているのが、この終わり、大患難の時代のこの印なんですね。この時まで、この全ての人に霊が注がれるということが行われるわけなんですね。ですから今も続いてるんです。で、今度は、バプテスマを受けましょうということを強く、ペテロが悔い改めるこのユダヤ人たちに話したんですよね。38節ご覧ください。悔い改めなさい。そして それをそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうですね。賜物として聖霊を受けると、この聖霊のバプテスマを受けると、なぜならこの約束は、あなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、異邦人ですよね、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。主がお召しになる人々って誰ですか？私たちも含むじゃないですか。それともその新約聖書が完成されるまでのお召しになる人々なんですか？そしたらこの聖書っていうのは私たちの時代じゃなくて、その完成した時に、はい終わりってこうなっちゃうじゃないですか。その時にイエス様も再臨されちゃって。違うでしょ、今もでしょ、今もなんですよ。だからこの約束はやっぱりさっきの第一コリントの13章と全く同じことを話していて、いつまでもじゃないですね、イエスも戻られるまで続くわけなんですね。今かなり批判的にお話しましたが、そういう方がいらっしゃっても批判しないでください、ね、それが、コリントの13章のテーマになりますですね。愛なんですよね。いいですか、ね、そういう人がいても敬ってくださいですね。主にあって敬ってください。威厳を話すか話さないか、この威厳が今あるかないかという議論によって天国に行くか行かないかは決まりませんイエスの名を呼び求める人が救われるんですね。イエスの名を呼び求めたら、威厳を否定する人であっても救われるわけなんですよ、ね、で、威厳を受けるということに際して、全ての御霊の賜物もそうですけれども、信仰が必要になります。信じて御霊の賜物を受けるわけです。信じて救われたのと同じように、信仰によってこの、御霊の賜物を受けます。何か一生懸命トレーニングをしてですね、振り絞ったりしてではないんですよ、ですよ、なんですが、信仰って何だろうっていうところが大事なんですね。信仰は具体的な行動に至らせる躍動的、積極的なものであることを知る必要がある。ただ知性で理解して何もしないで、主が何かしてくださるわではなくて、これをすれば主が働いてくださるというふう、何かこの信仰がこの働くこのきっかけみたいなものを自分が持ってるんですよ。例えばすごい簡単な例、 皆さんがここに来て主の言葉を聞きたいと期待してくるんですよね。私がね適当にねこう準備してね、パッと話してもね、信仰を持ってね聞いたらね、なんかそこで恵まれた、主が語られた語ってる人に賜物が与えられたくて、聞いてる人に信仰が働くんですよ。どっちもね、どっちも必要なんですけど、聞いてる人に信仰が働いていて、そしてこの場に来て、そして御声を聞くぞっていう、そのこの場に、この西日暮里のこの日本語学校に来て、そしてロゴスクリスチャンフェローシップのこの西日暮里バイブルスタディに来て、それでっていうのがこのポイントがあるわけ、このここでっていうのがあるわけでしょ。でそれで聞いてる、具体的なんです。ちょっと足運んでる、そして仕事も早く急いでっていうのがあるわけでしょ。でその典型的な例が長丁を患う女です。長血を患う女、どこでもよかったんですよ、イエス様の着物の裾じゃなくて、房でなくても。でもそれに触ればちょっと迷信的にも聞こえますよ ね。ちょっと頭が良くなるとね、クリスチャンでもね、そういう迷信的なことまずいやとか言ってね、ところがそこの房というところを触ったら私は治るっていうふうに思って、わざわざわざわざですよ、たくさんいるところでへし合い、押し合いへし合いっていうのっけ、いいんですか日本語大丈夫、押し合いへし合いしてる時にですね、そこをかき分けて、本当は汚れてる、汚れてるから入っちゃいけないところなのに、血を流してたら汚れるって書いてあるんですよ、レビキにね、やっちゃいけないのに、でもそこで入ってって、それで触って、そして力が出ていったのをイエス様がお感じになったと。イエス様の足に触ったらっていうのを思ったら、それは足でよかったんですよ。別にその足にパワーがあるんじゃないんです、房にパワーがあるんじゃないんです、あなたの信仰があなたを治したのですとイエス様言われました。で何度も出てくるでしょ、あそこね、救われたっていう言葉も出てくるんですけど、救いとね、癒すっていうのは同じギリシャ語使われてるんですよ、福音書の中にね。だからあなたの信仰があなたを救ったのです、あるいは癒したのですと。でこのようにその実際に働かせるんですね、消極的な信仰ではなく積極的な信仰が必要になります。まあこのことを準備している中で、まあ、私もね、威厳の賜物を与えられた時、自分の勉強部屋で、自宅っていうか、その時アパートですけども、なんか薄い冊子をね、誰かから借りたかもらったんですよね、先輩ですね、クリスチャンの大学の先輩はね、もう宗教センターでバリバリ威厳で祈ってね、まあ、そういうところじゃなくて、なんとなくこれはなんかドラマに出てくるような、これは黙祷するようなね、なんかそういう雰囲気の祈祷室なんですけども、でもそこでね、もうでっかい声でね、バリバリ威厳で祈ってましたけれども、でそういう彼からですね、確かその人だと思います、先輩から借りたんですよ、借りたから、自分が借りたいって言ったのかな、分かんないけども、でそれ見るとなんか聖霊のバプテスマの受け方みたいな感じで、こう中に1何何2何3何何って書いてあって、そしてこの威厳の話まで出ちゃったんですよね。でそれやったらいつの間にか出ちゃったんですよ。でこれね、進めないです。だからさっき言ったように、なんかこうやってね、なんか分かりやすいじゃん、なんかマニュアルがあってね、みんな欲しくないですかそういうの、あね、欲しいと思うじゃないですか、これマニュアルがあって、その通りやったら。でも僕、でもそこで神様はこれをやってみたらって言って、そのやってる最中に信仰が与えられてて働かせてたんですよね。だからそれをやったからできたんじゃなくて、信仰がいつの間にかそこで働いて、共に働いて、そして与えられたんですよ、そこで。というふうに、具体的にその何かで、このこれで与えられるということで、やっていくということが、ちょっとね、私もこう反省するんですよね。こうちょっと頭が良くなって、このペンテコステの人たちがですね、やってるのを見るとですね、なんかこれなんか人間的でやだなとかね、こうなんか無理やりやっててなんかやだなとかって思うんですけれども、でもね、事実やっぱり奇跡とか癒しとか印って起こってるんですよね。その偽物も多いんだけど、行き過ぎも多くて。でもやっぱそこでこれがあれば、こうなるんだっていう信仰が働いてる、大事なのは信仰なんですよね。 ということで、この威厳もですね、求めていきましょう。威厳もさっき言ったように、祈りが祝福されますですね。祈りが祝福されます。深くなります。言葉では言い尽くせないというもの、皆さんご経験あると思いますね。クリスチャン生活していて、それをそのまま神様に持っていくことのできるですね。ただ黙ってじゃなくて、そのまま神様に持っていけるこの賜物なんですよね。で、大事なのは、また繰り返しますけれども、一番大きいのは愛です。一番大事なのは愛です。威厳が取り扱われている真ん中にこの13章があることを知る必要があります。だから賜物が与えられて、賜物が与えられていない人を見下したり、または反対に持っていない人が持っている人を見下げたりですね、批判したりしてはいけない。愛によって全てが完成し、この中心から離れてはいけないということですね。そして御霊の満たしのですね、究極の印は愛であります。愛が溢れているかどうか、これが聖霊のバプテスマの印ですね。ということで祈っていきたいと思います。